さてスタジオには久しぶりになりますね、秋田県神社町教会員の高橋典久さんに入っていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スタジオ中市は初めてですね。
はい、初めてです。
いかがですか？
いや緊張してます。
周りガラス張りですから、皆さんから見られてますが。
そうですね、大変緊張してますが、
普段はね、今日はスーツの姿ですが、はい、普段はね、はい、もちろん神主さんの格好で仕事されてますので、
はい、
周りの方もまさかね、神主さんここにいらっしゃると思わないでしょうが、神社に関する専門家の話を伺っていくコーナーです。
はい、では早速なんですけれども、高橋さん、
はい、
リスナーからですね、質問が届いているんです。
はい、
ラジオネーム緑亀さんです。神社ではお稲荷さんにお参りするところもありますが、タヌキも人を化かすのに狐だけが神様になったのはなぜなんですかという質問なんですよ。
はい、
お稲荷さんっていうとね、稲荷神社、狐の神様ってよく言いますけども、
うん、
はい、結果から申し上げますと、狐さんが、神様になったわけではないというふうなことになります。
狐神様じゃない？
はい、お稲荷さんっていう神様は、名前が羽化の御霊の御事という神様にお名前がありまして、
はい、
なんで狐さんが祀られる、一緒にこう置かれるようになったかっていうのは、いろんな説があるんですが、その中の一つに、その神様のお名前が別名、御血神というふうな お名前もありまして、
御血神、
うん、はい。で、みというのは、その場合は数字の3を書いて、
うん、
で、ケツをキツネという字を当てて、読んで、で、神様の神ということで、キツネという文字が入ったというふうなこともあって、キツネを一緒に祀るようになったという説もあります。いろんな説が実はあって、これだというふうなことはちょっと申し上げられないというふうなことになってるんですが、いずれ、キツネが神様ではなくて、神様にお仕えする動物というふうな位置づけかと思います。
タヌキはお仕えしてないんですね。
そうですね、特別タヌキをお仕えにしている神様は、私は聞いてはいないです。ただ他に神様によっていろんな動物がおりまして、
はい、
例えば奈良県の春日大社、春日様は鹿がお使いの動物になりますし、三王様、比叡大社さんは、猿がお使いの神様ということになってます。それからあと皆さんもよく分かるのは、サッカーの際にエンブレムでヤタガラスが書かれてましたけども、ヤタガラスは熊野の神様のお使いというふうに言われております。
ああ、日本代表のユニフォームについてますよね。
はい、熊野の、ね、神様、
はいはい、という形で、神様によっては特定の動物がお使いの動物がいらっしゃる神様もおられるというふうなことになろうかと思います。
はい、はい、
人を化かすから狐が神様になったっていうわけではないっていうことですよね。
そうですね、はい、それは違うということでございます。
なるほど、はい、もう一つあるんです。
はい、
匿名さんです。お祭りに使った半切りや縄、ろうそくはどうしたらいいんですか？またお供え物、果物にいいものは何ですか？神社の掛け軸は毎年違いますが、なぜですか？
細かいね。
はい、まず最初に出たお祭りに使ったもの、ろうそくなどどうしたらいいですかということですが、これはそうですね、その半切りというのがちょっと私言葉がわからないというふうなものがちょっと特定できませんので、最寄りの逆に神社さんにお聞きになっていただければいいのかなとは思うんですが、
はい、
仮に地鎮祭とか、お家を建てる前のお祓いなんかで使ったものですと、まとめてその場所で焼くとか、あるいはその、土地に埋めるとか、いろんなやり方というのはあるんですが、これに関してはちょっとお祭りというのがちょっと特定できませんので、お聞きいただければと思います。
はい、
それからそのお供え物、果物、いいものということなんですが、丁寧にお供えするとすれば、その季節の旬のものをあげていただければ一番、おいしい、旬のものっていうのは一番おいしい時期ですので、そういう時期に、旬のものを神様にお供えいただければ丁寧なのかなというふうに感じます。ただ、野菜なんかで、ネギとか 玉ねぎ、ニンニクとか、そういう刺激のものは避けていただければ、よろしいかと思います。
なるほど。
はい。
うーん、
で、あと、掛け軸という話が出ましたが、この神社に掛け軸、毎年違うというふうなことでありましたけれども、
ね、
これもちょっと特定できませんので、ちょっと物を見ないとわからないということで、お許しいただきたいと思います。
はい、わかりました、はい。リスナーの方からの質問、また募集してますのでお寄せください。さて、今日のテーマに参ります。今日は祈福、祈福、祈中の祈、意味の文字に、福するの福と書いて祈福、祈福なんですが、これは一体何ですか？
はい、身内に不幸が、ご不幸が起こった時に、決められた期間、神社何にお参りできないというふうな期間になるわけです。まあ、秋田弁というか、秋田のこの地域では俗に日が悪いというふうなことで一般的に言われているかと思いますが、この中で特にその木というのは、まあ、意味ですね。これは実は亡くなった方の血縁関係によって期間が長かったり短かったりということで、変わってまいります。で、最大50日というふうなことになります。まあ、仏教で言えば四十九日が終わると、まあ、木焼けをしたというふうなことで一般的にはがきを送ったりなんかされますけれども、要はそういうことが終えたら、神社なりには普通にお参りしても、まあ、鳥居をくぐっても構いませんよというふうなことに本来はなるんですが、
ただね、こういう人との別れの悲しいことと、はい、あとはやっぱ結婚式とかめでたいことって、
はい、
ちゃんとその期間が明けてからあるとは限らないですね。はい、ダブってる場合もあるし、はい、近い場合もありますよね。はい、その辺のちょっとこの駆け引きというかね、
はい、
参加していいのかどうかっていうのは、はい、
本来であればその決められた期間内にお祝い事、あるいはその神社に行ったりという行事に参加したりというのはできないんですが、やはり何としても出なければいけないというふうなことで、自分の気持ちも落ち着かせるためにも、ぜひお近くの神社さん、神主さんにご相談いただいて、事前に特別のお祓いを受けて、意味払いというお祓いを受けていただいて、その行事なりにご参加いただければよろしいかなというふうに思います。特に人生儀礼、還暦ですとか、42歳の会とかそういうものですと、その時参加できないともう絶対に参加することが叶いませんので、そういう時には事前にお祓いを受けていただいて、で、特別にお祓いを受けてきましたということでご参加いただくというふうなことも、可能なのではないかと思いますので、ぜひそういった時にはご相談いただければというふうに思います。
意味払いというお祓いを受ければ、
はい、
まあ、結婚式でも何でも出席できるということですね。
はい、
はいはい、分かりました。この辺がね、どうしても出席できないっていうふうにね、はい、思っている場合もあるので、まあ、意味払いというものにつきましては近くの神社にまた相談してみてください。はい、今日は秋田県神社庁教会員の高橋典久さんでした。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。